が合わない女性のためのアンドステディポッドキャストサロン。この動画では体のメカニズム基礎4としてお話をしています。足に合う靴はわずか 10%、 その謎を解いております。
体の基礎知識シリーズ3本目ですね、
はい
はい、足指、アーチ、ふくらはぎと足についてお話ししていただいたので、今度は靴についてよろしくお願いいたします、
は
い、
じゃあ今日は、まあ、体のメカニズムと言いつつ靴のことですけど、まあ、靴はね、体と一体化してもう履いてるかわからないみたいなのが歩きやすい靴っていうことなのでね、まあ、体の一部としてもぜひぜひ考えていただきたいですね。こちら概要欄の方にページを貼り付けておきますので、ぜひご覧いただきたいです、
はい、
でまずね、よく言われていることが、靴は買っても成功率はわずか 10% というふうに言われていますね。10足買ったな、1足、まあ、2足履けるかなみたいな、それぐらいの確率ですよ。
ひどいですね、
うん、でもね、皆さんね、なんとなく思い当たるんじゃないのかなと思いますよ、うんうん、それはね、じゃあなんでかっていうところをちょっと紐解いていきたいと思います、はい、
女性の靴のお悩みを解決するアンドステディです。あなたの靴のお悩みも解決しませんか？詳しくは概要欄まで。
まずですね、第一、まあよくこれは動画でもねお話をさせていただいてますが、まずね、皆さん自分の足のこと知らないですよ。だってね、日本人の足測ったことある人って 10% に満たないですから。もういかに闇雲に靴を選んでるか。
足測るっていうのはあれですよね、ちゃんとあの長さだけじゃなくってことですよね。
そうね。まあ、長さとあとはワイズ太さぐらいは知っといてほしい。例えば あとほらギリシャ型とかよく言うじゃないですか、親指が長いのか、あとは人差し指が長いのかっていうのであるんだけれども、そういう自分の足の特徴みたいなものをもうきちっとこうプロにね判断をしてもらうということを皆さんしたことない。だから本当はね、自分の足 22.5 なのに 23.5 を履くとかっていうのはもうよくよくあることです。うちにいらっしゃった方は、まあ、特にだけどね、特にというのはもう要するに合わなくて困ってくるから、皆さん、
そうです、
うん、でなんで合わないのかっていうところを掘っていくと、もうね、 92% の人が自分の足と違うサイズの靴履いてるんですから、それ合わないでしょっていう話なんですよ。それぐらいの乖離があるんですよ。
なるほど、
うん、だからもう大塚さん足いくつって言われて、私23とか言ったら、それは大体の場合が履いてる靴なんですよ、
うん、
でも実際は22とか 22.5 とか、うん、そういう可能性が高いよってことです。
あ、足の大きさ自体は。
そうです。だから皆さん、靴のサイズじゃないですよ、足のサイズを教えてくださいっていう感じですよね。まずそれを知らないの。だけど23が合うと思って履いてるわけ、大塚さんは、
はい、
例えばね、
はい、
そしたらその履き感間違ってるわけじゃない、うん、これ合うって思ってるけど間違ってるわけじゃない、わ、うん、かりますか、うん、この感覚が磨かれてないってことが最大のもうダメなところです。これ2つ目ね、はい、
うん、
合うっていう感覚が間違ってる。だってずっと来ちゃったんだもん、23だと思って。
そうですよね。
そう、この履き感が正解と思ってずっと23の靴を選んでたの、わざわざ、
うん、
だけど足痛い足痛いってずっと言ってるんですよ。みたいなことがあの、まあ、繰り広げられてるわけです。だからアンドステディに来ていただいて、一番最初にやることはお足の計測と、あとは合う靴を履いていただく、で感覚磨いていただくと、まあ、この2つはもう一番最初に絶対にやっていただくことですね。
そうですよね、
うん、
やっぱ最初の履いた時の衝撃はすごかったです。もう
皆さん転足ですかとかね、
あ、きつーってなりましたもん。
こんなの絶対選ばない、
うん、
店員さんにもうワンサイズ上持ってきてくださいっていうやつですとか、
ね、確かに、
そうなんです。
見た目ももう入らなそうですしね、
こんな細いの入るわけないみたいな、私の足が入るわけないみたいな、うん、皆さんね抵抗されます。いやだけど入るんです、
うん、入るんですよ。
そうでしょ、 そうだから皆さんこの状態の自分の足しか見てないから、うん、本当はこうなんですよって、うん、で靴でこうするんですよ、テーピングでこうするんですよ、うん、正しい骨格の状態がこれなんですよって言うと分かるんだけど、うん、でもどうしてもこの状態のまま今まで足を入れてきたから、うん、この履き感が正解だと思ってるのでね、はい、そこがちょっとねなかなか上書きするのに早い人は早いけどね、うん、あのまあなんか時間かかる人もいますね、まあこの感覚の部分がすごく大きいで、じゃあその 10% しか合う靴が見つからない理由の3つ目、はい、これはね、そもそも足に良くない構造の靴をわざわざ選んでるっていうことです。
足に良くない
構造、はい、これもちょっと、まあ、悪口になりますがバレーシューズ、バレーシューズなんかはもうなんかぺったんこだし、なんか足に良さそう、うん、痛くならなそう、
負担が少な
そう、ね、そう、いやところがって感じですよ、うん、あれはもう、まあ、普通のパンプスと比べてもすごく栗が深いんですよね。だから指の股が見えるぐらい革の量が少ないんですよね、うん、だから足と靴がまあ一体化しにくい、フィットしにくい、触れる面積がちっちゃい、うん、かわいいじゃんその方が、甲が見えた方が足も綺麗に見えるわけ、うん、だけど靴メーカーからすると革をあんまり使わないってことは原価がそれだけ下がるってことなんですよね。やったって感じでもうちは絶対もっと深いのもちろん作るけれどもね、うん、だけどやっぱりそういうふうに皆さんがわざわざそういう可愛いからっていう理由で構造の悪い靴を選ぶわけ、うん、うんうん、でももうはっきり言って、うん、バレーシューズになってもう自力で歩くしかないから、靴が足を支えてくれることがないから疲れるんですよね。
なるほど、
うん、
靴引っ掛けて歩いてるみたいな感じ。
そういうことです、うん、まあ、突っ掛けのちょっとかかとがついたよねぐらいのレベルですから、でもっと言うとバレーシューズってなんかクタクタした感じが可愛いから、かかとに芯が入ってないことが多いです。あ、かかとの芯抜いちゃってるの、うん、でかかとをこうペタッとしてこうかかと踏んで、ね、うん、履いたりとかっていうこともあるわけ。でもそれはあの靴屋からすると靴じゃない、うん、サンダルです、うん、かかとの芯がどれほど体を支えてくれるか、うん、っていうことは、まあ、履けばわかる。わかりましたね。
わかりました。先日急遽必要になった他社メーカーの靴でかかとの不安定さですかね。
そうですね、うん、芯はあるけど、うん、やっぱりもっと硬い芯がどれだけ体が安定させてもらえるかっていうのは分かると思うんです、うん、
本当にアンドステディの靴になっちゃうともう心もとなくて、
そう、ふわふわした感じ、柔らかいんですよね、うん、まあ、ソフトなカウンターっていうのがまあちょっと入ってますけど、うん、だからそういうものもない、それも靴じゃないみたいなね、そういうものをわざわざ皆さん選ばれているんですよっていうところですね、うん、これが3つ目、うん、まあ、だいたいこの3つに集約されるんじゃないでしょうか、うん、あとはね、まあ、番外編としてこれ書いてますけど、うん、やっぱりね、正しい歩き方っていうのを子どもの頃習わないっていうのも、まあ、大きな原因の一つですね。
そう
ですよね、うん、何履いても痛くなっちゃうあの歩き方だと残念ながら
ですよね。うん、姿勢とか歩き方が大事っていうのはすごい分かってることなんです、はい、
そう、
何が正しいのかちょっといまいちよく分かんないです
ね。いや、これが正しいですみたいなお手本をじゃあ習いましたかっていうことですよ ね、
そうです
ね。なんとなくふわふわっと、うん、姿勢は大事よとか靴って大事みたいなことは言われるけど、うんう
ん、よくないのは言われるけど正しいよちょっと
あんま分かんない。そう、確かに。もう少し言うと、うん、最近ほらもう妙齢だから私たちもアンチエイジングとかいろんなのあるじゃないですか、うん、こう抗うためのもの、うん、だけどね、やっぱり一番は私姿勢だと思います、うん、ピシッっていうこの背筋がスッと立ってたら、うん、もうね全然10歳ぐらい若く見えますよ。
逆持って
ます、ね、いや、そう、おっしゃる通り、もう本当にそういう目でちょっと本当に電車にいる若い子見てみてください。言いたくなっちゃうおばさんはほらまっすぐ立ってとか
前向いて
そう、ほら膝伸ばしてとか内股やめなさいとかもう言いたいけど、でもそういう女の子がとっても増えてますね。 だからちゃんと立てないんですよね。それってやっぱり靴がもうちょっとねしっかり仕事してくれればね、すって立てるのになってすごい思います。
土台がしっかりしてもらって
もいいですね。そういうことです。そういうこと。
なるほど。今回もなかなか怖いお話というか、はい、はい、でも大事なことですよ。
大事です。だからもう本当靴一つで全然変わっちゃうので、うん、もう本当にね姿勢ですよ、うん。すごい大事だと思います。
あんまり歩くことが少なくなったから、より
おっしゃる
靴をサブアイテムじゃないですけど、補助アイテムじゃないですけど、みたいな感じで使って、
それでいいと思います。うん。